はい、5月11日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、お送りするのはリクエストチャメノスケと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。ということでね、
今日もマングーは、はい、ずっと土の中に潜
ってます。土の中ですね。
潜ってますね。
いや、今日も土の中から聞いてくれてると思いますので、そうそう、はい、よろしくお願いします。はい、今日も二人でね、はい、お送りするので、はい、皆さんもなんか質問があればね、はい、どんどん聞いてくださいという、はい、お助けくださいということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで5月11日なんですけど、はい、なんと、はい、コキサミンディア、はい、毛利さんのお誕生日でございます。はい、おめでとうございます。
40歳になったということ、おめでとうございます。
40歳なんですね。
ねえ、
見えないですね。
私が初めて見た時は高校生でしたよ。はい、
あ、そっか、高校生の時から知ってるってことなんですね。
知ってますよ。
どうですか、やっぱどんどん変わってます。
どんどん太っていてもう最近のなんかテレビ CM で見たモーリー見てから、はい、あまりにこう、なんていうのかな、このメガネから下、
はい、
目から下の
もうこの顔の部分 が,
あ, 顔部分があまりに
輪郭が変わりすぎてて
変わりすぎて
誰かなって なるやつですね。
そうそうそう、もうなんかおかしくてもう笑ってしまって、もうモーリーにモーリー太りすぎたよってからもう LINE
を 送りました。
送ったんです。
いや、本当にすごいですね。
え、僕はそう思ってないですけどねみたいな話で、
やっぱ本人はこうゆっくりゆっくりちょっと大きくなっていってるからわからないんでしょうねそっか、高校生の時から知ってるから、もう何年に24、5年ぐらい知ってる感じなんですかね。
はいはい、だからあ、高校生でこんなお笑いもしてから漫才してすごいね、
すごいねって言ってたら、うん、もう今では
40歳
顔の下がいやねー、うん、でもなんかそんなすごい年取っていってるって感じはしないんですよね、うんうん、ただただちょっと大きくなっていってるというか感じしますけどいや、いいですね。いや、おめでとうございますということで、なんかこの皆さんもなんか、うん、あのモーリーさん誕生日おめでとうみたいなので、うんうんうん、でなんかアイムさんとかもツイッターに上げてたんですけども、うん、お腹すごかったです
もん。パツンパツン、もうどっかのサラリーマンみたいなね、
はい、
酔っ払ったサラリーマンが出てる、まあ、いつも酔っ払ったら眠るのね、モーリーは。
あ、なんか そっちみたいですね。そうそうそうそう、その酔っ払ったらすぐ寝ちゃうみたいな。
そうそうそう、なかなか起きないっていう、
ね、はいはいはいはい、
パターンですね。
いや、いいですね。いや、だから僕もあのリップが卒業の時ですかね、うんうんうん、なんかそれが300回記念と一緒だったんで、うん、300回記念でこの昔を振り返ろうみたいな写真を探そうみたいな、うん、で本当にちょっと今で現会長のところに行って、うんうん、第1回目からのこの写真をくださいと、うん、って言って、まあ、昔のヒープーさんとか、うんうんうん、それこそ、まあ、リエさんのね、うんうんうん、写真があったりした中に、うん、結構もう途中の入ってきた手の頃のモーリーさん、うんうん、あったんですけど、全然違いましたね。
誰って感じ。
いや、本当誰のレベル。あとサーネーさんが全然変わってないです。
あ、そうそう、サーネーは変わってない、ね。
サーネーさん本当今のままというか、うん、この二人の対比がすごくて、しかもなんていうんですかね、どっちかって言ったらモーリーさんイケメン担当というか。
ああ、そうそうそうそう。
いや、かっこよ、かっこよくて、うんうん、なんかちょっとダパンプ風というか。
うん、そうそうそう、そんな感じだった。
ですよね。
うん
うん、ちょっとっていう、うん、そうそう、かっこよかったなって思ったんですけどね、うん、もう今でも今の森さんもね、あの愛嬌があって可愛らしい、
ね、うんうん、愛嬌があっていいです
感じですからね、はいはい、いや、おめでとうございますということで、はいはい、40歳ですね、はい、いや最高でございます。ツッコミの帝王ですからおめでとうございますということでね、はい、さあ皆さんもね来てくれてますね、
はい、
万代さんがこんにちはということで、
はい、
さあ、リエさん72ライダーお疲れ様でした。
はい、
いや、よかったですね。
はい、ありがとうございます。
さあ、リナママさんですね、
はい、
こんばんは、72ライダーの公演お疲れ様でした。
はい、
私は見に行けなかったので T シャツ購入しました。
ありがとうございます。
届くのが楽しみです。
ありがとうございます。
ということで T シャツもね、はい、売っててシールもありますからね。
そうですね、ステッカーと T シャツは、まあ、公演後も好評ということで、
はいはい、
ベースでまだ販売してるので。あらあら、
いいですね、
はいはい、
じゃあまだ買えるということですか。
全然買えますよ。
あらあら、
公演後も今もう結構30何枚か予約っていうか入って、
ああ、じゃあ一回見て感動して買いたいっていう方がいたりして、
はいはい、
まあ、ぜひね見れなかった方も
その
記念として買っていただければなと思いますね、
はい、
さあ続きまして円楽さんですね、うん、2週目は収束がお休みだったな、そうかそうかこんにちはということで、いや別に2週目必ず休むってわけではないんですけどね。
じゃないけど、
ただ、まあ、そうですね、
まあ、そうそうそう、
先月もちょうど2週目に休んでましたけど、
そうです、もう前もって僕は潜るからって言ってましたので、
そうそう、潜り宣言がありましたからね。
そうですね、
こっちは慌てずに済みましたけど、あ、まあまあ、続きましてがですね、はい、あ、万代さんからモーリーさん誕生日おめでとしビームということで、
としビームね、
としビーム、はい、
ありがとうございます。
さあ柴博さん来てくれてます、うん、劇団大勢トップ女優金城理恵と 飯使いちょめいやいや飯使いもうドビーみたいになってハリーポッターのドビーみたいになってますから、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、うん、ナマステ、うん、ナニーライダーおじさんですということで、
はいはい、もうね柴博さんも来てくれたんですよ、ね、
あ来てくれたんですね、はい、ありがたいですね、
ありがとうございます。
さあさあ、続きましてマダイさんから、アイムさんがツイートしたのが森さんの写真ですね、うんうん、11年前っていうからあの写真はすごかったな、
あの大きいお腹出
してるって、そう大きいお腹のスーツで、
あれ11年
あれで11年前なんだ。
今と思ったら11年前。
いや、ほんとちょっと今っぽかったですけどね。
そうですよね。
あ、じゃあもう10年以上前から体型はちょっと変わってないんですかね。どのタイミングでちょっと大きくなったな、みたいな感じしたんですか。
どのタイミングか。
高校生の間はやっぱちょっと痩せてたし。
うん、20代はそうでもなかった気がするけどな。
ですよね。で、僕もなんか、なんていうんですかね、うん、YouTube とかで見たやつは、うん、結構、痩せられてたんで、痩せられてたというか、うん、痩せてたん で、
うん、でだからねテレビとかで出てて、
はい、
でもなんていうのテレビ出たらちょっと膨張するんじゃないですか、
あまあ言いますね、
うん、それからこのまま、ね、太り続けて大丈夫なのかなと思ったら、
はい、
もう制限なことって言ってしまったから
もうだから顔アップにしたらね
そうそうそう
すごいことになっちゃうみたいな、
そうそうそう、だからなんていうのせっかく目鼻立ちはっきりしてるのに、うん、どんどん肉がついていって、うん、この目鼻
はっきりした部分が
はっきりした部分が
どんどんなくなって
どんどんなんか真ん中で集中していってる感じ
肉付けしていっちゃう感じになる、いやだからちょっと思ったのが、
う
ん、その僕もずっとガリガリだったんですけど、うん、いやこの可能性ってあるんだなと思ってなんですかね、いや大きい人って元から大きいとかあるじゃないですか、小学校の頃から大きい人っているじゃないですか、はいはい、でも本当に毛利さんスラッとしてたから、うん、だから僕ももしかしたらこの暴飲暴食なのか、うん、ね、なんね、飯いっぱい食べたら、はい、まあ沖縄来て10キロ太ったんで、
あそっかそっか、
そうだから僕ももしかしたらアリエさん、うん、あと10年後には
なってるかもしれない、
なってるかもしれないので、
あいや、
もう本当にあの35までは痩せてたと言ってくださいねさあという感じで皆さん来てくれてますね、はい、さあということで、まあ、あの皆さんも書いてくれてるんですけど、ナナニライダー、
はい、
公演お疲れ様でしたということで、
はい、ありがとうございました。
どうでしたか。
いやもうあの3公演満席になって、ね、自分たちも、こんなことになるとはっていうか、
うん、まあ、ちょっと時代的にもこのご時世という中でも、まあ
そうですね、
うん、皆さんが来てくれて、
そうなんですよ、あの今回ね、あのこの復帰50年ということで現代演劇集ということで、
はいはい、
3団体が、うん、あのゴールデンウィークからあの今週末に向けて、
はい、
あのやってるんですけど、はい、そこで3団体3つ見れるパスポートも販売していて、
はいはいはい、
それで見に来てる人もあのいたし、
あじゃあ普段、まあ、大勢さんのところに来ないところの人たちとかも、
うん、
その、
はいはい、
他の団体さん見てる方たちも、
はい、
こう見に来てくれたりとか、
そうですね、
あいいですね、
それとかあと E プラスでも販売してたので、その E プラスでチケット買ってきてる人もいたし、まあね、あとは劇団のメンバーが読んでる人たちもね、うん、まあ、いましたけれども、で、まあ、10年前に、ね、私たちのお芝居は上演してたので、
はい、
いや、もう一回見るのかということで、うん、あのそれを楽しみに来てる方もいて、
うん、
で、まあ、10年前とはあのかなりブラッシュアップして演出も、ね、あのちょっと変えたりとかしてたので、
うん、キャストも違いますしね、
そうそうそう、そこをあのすごく楽しみに来てる方たちもいましたね、
はははすごいいいですね、もうねあんだけ稽古しましたからね、
そうすね、
ゴールデンウィークも稽古稽古でしたからね
そうそうそうそうい
やだからなんかまあツイッターとかもいっぱいこのたくさんの人の
そうですね、
そう見たんですけど
感想、
はい、感想ありましたけど、
うん、
素晴らしいの、
うん、
もう称賛の嵐でしたね、
そうですね、
いやーよかったんじゃないですか、なんか写真載せてる方とかもいたんですけど、
はいはい、
本当にこのバイクが1台通るとかではなく、
う
ん、後ろの方にバイクも何台か並んでたりとか、なんか本当にすごいですね、
そうですね、もうなあのアウトバンっていうあのバイクショップの方に協力していただいてるんですけれども、もうね、まあ、ねこの場所の設定がバイク屋さんっていう設定でもあるので、はいはいはい、それでもバイクを並べて、
はい、
で実際こう走らせるバイクもお借りして、
はい、
もうこのね、吹かす音、
はい、
そうそうそう、これ多分もう胸が締め付けられる思いだったと思うんですよね、このちょうど最後はもうそので今回あの題座にした上原康隆さんっていう実在した方 の、はい、あの話を元にしてたので、はい、ちょうどその方が国会議事堂に向かうっていうところをマイクの音を吹かして表していたので、ははははあもう行ってしまうんだっていうのは多分皆さん感じられたのかなと思います、ね、あな
る
ほど、
そのまあ出発する瞬間 の、 その音というか、
はいはいはい、そうそうそうそうそこをもう 音で表したので。
いやすごいですね、はい、このやっぱ演じてても、うん、やっぱちょっと胸締め付けられるような場面でもあったってことですよね。
はい、
はい、あいいですね、はい、いやもうねこの皆さんにちょっとどんどん感想をね
そうですね、
そう聞きたいなと思うんですけど、はいはい、どういう場面がやっぱ大変でした、その稽古としては。
どういう場面が大変、そうだな、私が出たシーンはあのこの50歳の同窓会の終わった後、
はい、
二次会行かないでそのヤースっていうあの同級生 の、
うん、
あ の、 この家にみんなで集まったところだったんですけど、ははそこでのこう同窓生同士の会話、
はい、
まあ、50歳っていう設定だったので、うん、まあ、その時の時代に生きた人たちの会話、
その時の時代の50歳の会話みたいな、
うん、そのなんていうのかな、50年生きてきたっていう あの、ね、懐かしいなっていうような話とか
同窓会だから
そうしてたので、まあ、実際50歳じゃないじゃないですか、
うん、
だからそこをね、まあ、セリフの中で、ね、
合わせていくというか
合わせていくというか
の
もあったり、まあ、それぞれキャラクターも違うので。
そうか、
はい、
これ10年前も一応リエさん
10年前は出てないんです私。
そうなんですね、
うん、10年前はちょっとあの出ていなかったので初参戦っていう
形。初参戦、あそうなんですね、はいはい、10年前見たりとかしてたんですか。
あ見てて、私あの時ちょっとスタッフしたりとかしてたので。
なるほど。
舞台はちょっとあのいろんな事情が出てなかったのでスタッフとしてお手伝いしてた感じだったので。
ああ、
ね、
じゃあ今回がまあ初、まあ出るのは
そう
初ということで、
はい、
はあはあ、
でもう今回私はもう女社長の役だったんですよね。あ
そうなんですか、
はい、キャリアウーマン、ね、
キャリアウーマンの、
はい、
ちなみに万代さんから、はい、10年前のリエさんの役は、うん、タコさん。
あそうそう、タカちゃんがやってて、
はい、あ
の時は40歳っていう設定だったんだよね。
あそっかそっか、
今回はその後から10年
経ったのね、その後10年後のこの同窓会ってなってるけど、10年前はその40歳という設定で、
う
ん、その同窓会してっていう設定だったっていう。でその時の、まあ、役がタッコさんで、10年経ってリエさんに引き継がれたという。
そうなんですよ。
あ
なんか今回ね、で他の人たちはセリフ結構あるんだけど、はい、私の役はセリフが少ないから、はい、
あら
だからなんていう少ない中でこの人がどういう人か表さないといけない。
なるほど、逆にセリフない方が大変というか。
そうそう、だからこの自分がセリフがない時にこう人の話を聞く中で
どういう性格かみたいな、
そうそうそう、とかどういう立ち位置なのかとか、
はあはあ、
この集まった人たちと仲良しなのか、
なるほど、
そうでもないのかとか、
ちょっと高飛車なのかとか
昔から本当にとっても仲がいい人たちだったのかとか、そういうのを表さないといけなかったので。
これってめちゃくちゃ難しいですね。
そうなんですよ、
だからセリフでね言っちゃえば、うん、なんかあなたたちとそんな仲良くなかったからとか言っちゃえば楽だけど、セリフがない中でみんなが喋ってる話をどう聞くかとかの雰囲気で仲がいいのか、
う
ん、仲が悪いのかとかを表さないといけない。
そう
すごいですね本当にこんなことできるんですか。ちょっと
だからもうなんちゅうの、あのだからね、セリフがないのに表さないといけないから、はい、なんてセリフがあって、
はい、
こうなんていうの、騒ぐような役だったら存在感も出せる、出しやすいじゃないですか。
でみんな 見ますからね、
見るからどういう人か分かりやすいけど、はい、セリフが少ないのに、うん、その中で表さないといけなくて、じゃあ存在感出せるのかなとか、
確かに
こうなんていうの、分かるかなみたいなのは一応不安はありましたけどね。
そうですよね、でもそこのやっぱこの関係性が見えないと、うん、この舞台としてはもっと入っていけないとか、奥まで入っていくんだったらここの関係性分かった方が面白いよっていう、なのにこの表せんかったら、
う
ん、あの人はどういう立ち位置なんだろうってなったらダメだ、これ俺やってたら危なかったな俺は表せないです
セリフ言うのも緊張するからね。
そうセリフ言うのも緊張するけどなかったらなかったでもうどんな顔していいか分かんないですもん、
うんうん、
ね、だから引きつった顔とかじゃあおかしいじゃないですか、うんうん、せっかくその同窓会なのに、
うんうん、
だからリラックスしながら、
うん、
久しぶりだねの感情を出したりとか、この向こうで話してる人がいて、
うん、
その反対にこの喋ってない人たち同士の、うん、でもちょっと喋ってるこの聞こえないけど喋ってる感じの会話の感じとかも出さないといけない。さすが名女優すごいな、ね、まあ、でもこれでもう皆さんね、
はい、
あのよかったねということで、
はい、
これも大成功ということ で、
あそうです、ね、
なんかこのヒープーさんがつぶやいてましたけど、うん、もしかしたら追加公演じゃないけど、
う
ん、
あそうですね、
な噂がどうのこうのとか、は
い、あのちょっととある市長が見に来ていて
はい、はい、
で あのそこでもうなんかその、ね、市町村でもできるんじゃないか、でき
たらいいねみたいな、
なんて話になったらもう直でにやり取りが来まして、
あ、なるほど
もうやることになりそうですね。
あ、でこれね、だから やったらまた最高ですね。
そうそうですね。
したら今回買ってもらったその T シャツ着て、うん、はい、ね、ステッカーもどっかに貼って、
貼ってまたみんなが集まってくれたら ね嬉しいですよね。
そうだから、また同窓会じゃないけど、はいはい、ね、この早い同窓会じゃないけどねちょっと集まってとかで、なんかまあこの逆に尾瀬さんのツイッター見たら、うんうん、県外でもできたらいいねみたいな。
そうそうそう、だからなんか来てほしいとかいう声もね、やっぱり ね、あのリスナーさんも多いので、
うんうん、でやっぱこの沖縄まで今の時期来てっていうのも、うん、まあ、難しいかもしれないから、
う
ん、私たちの県に来てほしいみたいな。
そうそうそうそうそう、
とかまあもし福岡でやるってなったら九州から集まるとか
は、まあ、うん、ね、まあ、できますから
ね。そうできますからね、
はい、
だからなんかそれに反応してる方もいましたね。その
そうそうそうそう、
今の僕の力ではちょっとできないけど、うん、あのできるんだったらここでやってほしいみたいな。
そうそうそうそう、
やりましたからね。
もうだからただ行ったとして、
はい、
あのめっちゃ方言で喋ってるから、
あそうかそうか、
セリフがもう
内な口でやってるから、
内な口って言って、私たちの口語、うん、
はい、
を結構使ってるので、
うん、難しい言葉で言うとどんなの使ってます？
だから、深夜さんが言ってたセリフで、
はい、
いやヌーソーガーってチチョンドーっていうの。
ああなるほど、
かる？
ヌーソーガーは何してるじゃないですか。
うん、いやお前はどうしてるのかって思って来た、わざわざ来たんだよっていうのを。
もう一回いいですか？
はいやヌーソーガーでからわざわざチチョンドー
って、うん、ああ来てるんだぞっていうことですね。
そうそうそうそう、分からんでしょ？
分からん
です
。あのちょっとだからあの字幕もつけてほしいです
だからこれがだから、ね、沖縄で高校生とかさ、
はい、
20代の子とかでもなかなか伝わりにくい、うん、
確かに今時の子は分からないと言いますからね。
方言を県外でやったらみんな伝わるのか。
でも もし僕がこの鹿児島にいたとして、うん、もしやりますよで見にくくなったらやっぱその方言でやってほしいですね。
あ、まあまあ
そうじゃないとで、うん、ちょっと3回ぐらいやっぱ講演して、
うん、
このパンフレットかなんかに、うん、大体こういう言葉ですよみたいなの書いてくれてでそれを見ながら今こう言ったんだみたいな、
うんうん、
いやでもまあ前編結構そういう感じってことですよね、
うん、
じゃあ厳しいな
じゃあそこまで方言じゃないセリフを言う、はい、
言うこともできると
思うんだけど、
はい、
でももう沖縄のコテコテの50代を表すって、
まあ確かに
そうかもしれない。
確かにこの50代が逆にそのね大和口使ってたらちょっとおかしいですもんね、
う
ん、このやっぱちょっと方言は入っとかないと、
う
ん、
そうそうそう
50代の同窓会とは思えないような感じになっちゃうから、
うん、
あこれじゃあ県外でやるのそこちょっと大変かもしれないな。
だからねどう、まあ、そこはどう工夫していくかかもしれないし、ね、
通訳のなんかねつけてなんか今のこう言いましたみたいな、うん、
だからね、まあ、この朝ドラのちむどんどんとかはちょっと私たちからしたら、うん、変だなと思うけど、
チュラさんとかの方言ですよね、うん
うん、変だな、なんかなんで私だけこんなことしないといけないわけとかなんて感じだからちょっと変なんだけど、でも私たちの仕様はもっと分からない。
いやそうなんですよね。
だからナチュラル、私たちからしたらナチュラルな言い方だけど、
県外の人からしたら逆に、
うん、何言ってるこの子みたいな感じになるかもしれない
から。確かに。だから結構前半でついていけなくなる可能性もありますね。あ、しかもあとはあのバイクを借りないといけないという、
そうそうそう、
ね、そう土地土地のバイク屋さんにも協力してもらわないといけないという。
沖縄から持っていくのも大変ですからね。
ね、でまたその舞台でそのバイクを走らせられる、
うん。うん、
舞台を借りないといけないという、
うん、そうなんです。いろいろね、那覇とでも結構制約が大変だったので、
あ、そう、やっぱそうなんですね、
はいはいはい、
これはやって OK みたいな、
はいはい、だから消防法とかにもね、うんうん、あの引っかかるので申請したりとか
も、だって本当にやってるからやっぱガソリンとかも入ってるわけですもんね。
そうそう、だから走らせるガソリン、バイクだけはガソリン必要だけど、は
い、
それ以外は抜かないといけない、
抜かないといけないとか、もし何かあった時のために、
はいはいはい、
これ県外への道のりはちょっと長いなまあね、でもぜひねやってほしいなっていう人がいましたのでね、うんうん、そうやってほしいところでございます。さあ、じゃあ20分回りましたのでね、
はい、
まあ、今7人ライダーの話とかしてますので、
うんうん、
もっと聞きたいことなどあれば、
はいはい、
どしどしメールやツイキャス募集しております、
はいはい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。よろしくお願いします、
は
い、
それでは一旦 CM です、はい。
ウチナーグチナウのお時間です。では早速レッツスタディー、今日のワードはこれ、がんまり。がんまり、がんまりとはいたずらという意味。がんまりばかりしている子をがんまらと言います。そういえば小さい時にそんな子いましたよね。女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか、顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり。でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね。嫌いな子の場合には、頑張りするな。好きな子の場合には、もう頑張りしないでねと使い分けができるようになれば、あなたも立派なウチナーンチュ。
はい、5月11日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、さあ、ウッチさん来てくれてますね、はい、毎度色の黒い人はということなんですけど、
色の黒い人はもう地下に潜ってます、
ね、地下に潜ってますね、はい、サマングさんは地下に潜っておりますということで、今日はチョメと、リエさんでお送りしたいと思いますさあ、タケシーさん来てくれてますね、はい、こんにちは、リエさん72ライダーお疲れ様でしたということで、
はい、タケシーさん見に来ていただいてますね。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
もうリスナーさん皆さん来てくれてますからね。
ありがたいですね。
ありがたい限りですけどさあ、続きましてですね、柴博さんですね、はい、自分らも50で同窓会やったのね、うん、あのシーンとに通ってたよという。
そうですか。
いや、そう、いや、その雰囲気が出せてたという。
出せてた。
いうことですかね。はい。いや、同窓会とかやってます、逆に。
同窓会、40歳の時やりましたよ。
ああ。
もう、なんていうの？あの、2回目の同窓、
あ
の、
成人式。ああ、そっかそっか。
やりました。
それはありそうですね、うん、30とかの時ってやりました、う
ん、やってない。
30は やんないですかね。
20歳の時は成人の時はやるじゃない、はい、
成人式の日に、まあ、うん、みんなで集まるみたいな、
うん、でもその後は別にそ
う、もう40まで、うん、ほぼやってないみたいな。
そうそう、なんかね、あのモアイとかはやっていたりするきって、
本当の仲間内だけで、そうそうそう、まあ、集まるみたいな。
でそんな本当に学校単位でとかはやってなかったかな。
あ、うんうん、でその40の時は学校単位でやったんですか。
あ、高校 の、
あ、はい、高校の
同窓会やりましたよ。
これ何人ぐらい集まるんですか。結構いるんじゃないですか。
ね、
クラスでやったってこと
は。いやいやいや、学 年、 学, 校単位、学年だから12クラスあったので、
はい、
結構なんか半年前ぐらいから各クラスでなんか男女1人から2人ずつぐらい、あの幹事
当時の学級委員長みたい な、
そうそうな決めて、でそれで集まって、じゃあどんな言ってかを伝えるとか、
あ、
そうですよ、ね、何するとかって話をして、はい、でまあ、どれくらい各クラスどれくらい集まるのかとか人数集計したりとかして。
お店でやるんですか。
いやいや、あのホテルがありましたよ。
あ、
ホテル
のでっかいところ。いや、結婚式とかをやるような場所を借りて、
はいはい
はい、じゃあ同窓会しますみたいな、
は
い、
そうそうそうそうそう、
すごいな、はい、僕らだって中学校、ここ中学校の時は一クラス26人なんで、うんうん、ホテルなんて借りるもんなら一人一テーブルになりますからね。
そうか、そうか、
そうそう。だからまあ中学校とかは結構集まりやすいし、うん、まあ、最悪この普通に集まろうって言ったら、うん、まあ、みんなこの県外から集まったりとかはできる、うんうん、まあ、同窓会というよりは本当にもうモアイが同窓会みたいな状態になるんですけど、うんうん、高校で言ったらまあ科が違うんですけど、
あ、そっか、
そう、工業高校なんで、うんうん、こうだから電気科とかで集まったりはしましたけど、うん、いや、もう ないですね、その 全クラスで集まるというか、うんうんうん、あ、同窓会 ね、
だからこの、ね、同窓会みんな集まって、
はい、
でそうだな、なんかみんなやっぱりそれぞれ、
はい、
あの起業してたりする人もいるし、独立されてる方たちもね、
うん、
あの
いるから、自分たちでやってる方も、
そうそう、だからそういう人たちもアピールしていいよって言ったりとか、
ああ、なるほど、ここでやってるのでぜひ来てくださいみたいな、
そうそうそう、とかそういうのをあの全然やってもらったりとか、あとはまあちょっと一芸っていうか、
はいはい、
歌を歌ったりできる人とかもいるから、そういうの
は、あ、民謡系の人とかも、
民謡はちょっといなかったけど、なんか あのギターとかで歌ったりする人もいたりとか。
感激はなかったんですか。
感激はちょっとね、一人芝居なのだし、
一人芝居はね、なかなかね、このしかも全員の前でね、
そうそう難しいので、いや私は司会をしましたけど、その時はね、
さすがしっかりやってるじゃないですか。
やって、あとはね、どう何やったかな、あなんかそのこう入るときに受付で番号とかもらって、ちょっとなんてゲームみたいな、
あー、うん、なるほど、うん、この番号もらった人にこれですみたいな、
そうそうそう、やったりとか、
あーいいですね、
したりとか、あとはもう懐かしいこうなんていうの、卒業アルバムとかの写真とかをなんか壁に貼り付けたりとかして、はいはい、あの時こうだったねみたいなのを見合ったりとか、
黒歴史の人もいるでしょうけどね貼り付けないでよっていう人もいたんじゃないですか。え、変わってる人やっぱ多かったですか。そのあの頃かっこよかった、
あのあれっていう、もう本当ショックを受ける人とかもいましたし、女性は、ね、結構みんな努力してて、
はあはあ、綺麗な方が、
そうそうそうそう、
男性が
ちょっと本当にもうびっくりした感じの、
逆にだからかっこよくなった人もいたってことですよね。
かっこよく、そうだね、垢抜けた感じの、
あれこんな感じじゃなかったけど、
そうそうそうそう、
ちょっとイケイケになっちゃってるなみたいな、
そうそうそう、そういうのもいたりとか、
は
あ
は
あ、もう、うん、したりとか、あとはもう結構なんていうの、ほのぼのした感じの人は、あ変わってないみたいな感じで逆に嬉しくなったりとか、
あだから変わってないのは嬉しいですよね。
そうそうそうそう、
確かに変わってたらちょっと、はい、あーってなりますもんね。
うん、うん、
あ僕だからその一回工業高校の、うん、まあなんか同窓会みたいなの、うん、25、6の時ですかね、うんうん、ちょっとまあ一応その電気科だけで集まろうみたいな感じで、うん、の人で集まったら、うんうん、もう本当、まあ、やっぱ工業高校なんて高校生の時はまあやんちゃしてる子多かったですけど、うんうんうん、丸くなってる人が多かったです。社会に出てまあ人もまれした後なんで、そう、あちょっと大人になってるというか、なんか結構イケイケだったのに、うんうん、こうやっぱ大人しくなってるなみたいなのもやっぱ多かったですね。うんうん、いや同窓会ね楽しいですけど、
そうですね、ね、なんかね、あのこのちょっと時間を、
はい、
この時間からはじゃあ1年の学年で集まってみようとか、はあはあ、1年のクラスで集まってみようとか、はい、じゃあこの次時間来たからじゃあ2年のクラスで集まってみようみたいなことをしてました。
クラス替え、
そうそうそう
そ
う、
その時間で本当にそのクラス替えで、
そうそうそうそう、
1年の時のクラス、
そうそうそう、
2年の時のクラ クラス
とかで集まったら、あのその時のなんか話、ね、
絶対盛り上がるじゃないですか。
そうそう、これ1年2年3年ってやったりとかして、
はあ、はあはあ、
うん、だからこのテーブルに番号なんだ、クラスの番号
書いてあって、じゃまずは1年の時の番号クラスのところに座ってくださいみたいな、でこのクラスの場所でちょっと喋って、
そう
で、まあ、いろいろやった後に、うん、じゃ次は2年生のクラスでって、うん、最高じゃないですか、
うん、そういうことをもうねやったりして、
ね、でもまあ当時ね付き合ってて別れたとかいうカップルもいたでしょうからなんかそう、そこは気まずいのか久しぶりになるのか、うんうんうん、みたいなのも楽しいですよね、
うんうん、
ちょっと同窓会やりたくなってきましたねいやいいですね。まあでも僕らその工業高校で、
はい、
あのクラスメート全員男子なんで、
うん、あーそっか、
そのなんかそのときめきみたいなのが全くないんですよね。
本
当ただただあのおじさんたちの集まりみたいになっちゃうから、うんうん、これだから驚愕だった、最高ですね。
ああ、でこれでだから昔好きでしたとか、うん、昔付き合ってて、
はいはい、
久々に再会して、
はあはあ、ちょっと相変わらずあんたかっこよくなってるねみたいな、
うん、とかなんかやけぼっくりに火がつきそうな人とか言ったりした
ちょっと危ない
危ない、
あそこちょっと危ないんじゃないかみたいな、
危ないなみたいな、
はあはあ、
あのありましたけど、ね、
やっぱそんなのもあるんですよね、
うん、
これはちょっと怖いですね本当に
怖いよ
さあさあさあ、皆さん来てくれてますね、
はい、
あ、ですね、旧具志川市の俺さんがコンティニューコイン出てくれてます、
はいはい、コンティニーコイン
チャリチャリ、ありがとうございます。
これも私がやらないといけない。
そうなんですよ。
チョメがいないから。
チョメ、いや、マングがいないから、
マングがいないから、
マングがいないから、そう
だそうだ、
俺が振ってリエさんがやって二人でやるっていう二人の作業ですからねさあ、ありがとうございますさあさあ、続きまして、
はいはい、
柴弘さん、
うん、
12クラス多いから大変だよねということで、
うん、
いやこれね、だから12クラスっていうのがもう考えられない、
うん、だからもうなんていうの、一学年400人近くいたってことじゃないですか。
はは
だけどこの同窓会、あの、まあ、県外とかで来れない人もいたんだけど、
はい、
半分ぐらい来たよ、200、
すごいな、200人集まるってすごいですね。
そうそうそうそうそう、
やっぱでも県外からもこのそのために集まってとか、
来た人もいたし、
はあ、
うん、
いいですね、200人ってすごいな、やっぱり さあ、柴弘さん、二次会来ないのがちらほらいたりねっていうの
も、うん、まあね、そういうのはもう
もう仕方ないですよね。
そうだからね、
もう一次会でね、正直、うん、みんなに会えたからいいやみたいな、
よかったっていう人もね、まあ子供がまた小さいからちょっと帰らないとっていう人もね、
ね、だから逆に言ったらね、5次会6次会何次会までやってんのみたいなグループもいますよね、うん、ちょっとずつ人数減っていくけど、うん、どんどんどんどんこの縮小しながらも、うん、次の店次の店って言って、
はい、
いやいいですね。なんかこの同窓会じゃないけど、あ、まあそうか、だからホテルでやってるのか、まあ僕もなんていうんですか、たまに見たりしてたんですけど、うんうんうん、どこだっけな、どっかのホテルからその本当にスーツの格好でわーって出てきて、何の集まりだったんだろうとかそしたらなんか同窓会だったんじゃないとか、
そうそうそうそう、
そう、卒業式とかもなんかホテルでやるとかもあるって言いますもんね。
ありますよね。
いやちょっとね、うん、この田舎もんからしたらちょっと考えられない。
ああそうか、だからね、私たち高校の時は、あ、高校の同窓会は、
はいはい、
あの近くのこのカリッシュアーバン、
はいはい、
あ、もう今ないですけど、はいはい、そこでやって、
またいいところ で、
はい、いいところでやりまして、
いいところで、
でまあ、あの二次会は、はい、この飲食店やってる人たち来れなかったから、その方のお店をまた貸し切りにして、
あら、いいですね、
もしてたし、
そのお互い助け合いながらみたいな感じで、でまたね、そこその、
うんうん、
行ったことない場所だったら、うん、これからね、また通ったりして、
うんうんうん、
ね、あ、また交流が深まるみたいな、
そうそうそう、
ね、久しぶりに会った交流また深まったりしてますよね、
うん、
いいですね。さあ、武志さんからですね、はい、そういえば同窓会って行ったことがないし、うん、あるって話も聞いたことがないですね。いや、かな悲しいな、なんかいやでもまあ本当に今の時期できないから、
まあね、まあちょっとまだできないですよね。
僕もあんまりそのあるって話聞かないな、
うん、
誘われてないかな、
あ、ちょっとな、でも、これってなんて、発起人みたいな人がやっぱいないと、
うん、
主になる人がいないとなかなか大変なんですもんね、連絡取って。
いや、そうなんですよ。まあ、僕中学校の時の、うん、は26人ぐらいだから、うん、まあ、結構連絡取るのも楽なん で、
うん、
で個人の家も全部知ってるんで、うん、そう、まあ、楽であって、うん、20歳の時その同窓会、
うん、
あ、じゃあ成人式の後の同窓会は、うん、当時院長をしてた人が、うん、まあ、その同窓会の、うん、主催者になろうみたいなのになってて、うん、僕当時院長だったんですよ。
あらあら、
だから僕とその副院長の人で、うん、みんなに連絡して、うん、でももう学校に集まって、
うん、
で、まあ、学校でタイムカプセルみたいな、
うん、
そう、掘り起こしてみたいな、
うんうん、
でそのままじゃあ、二次会じゃないけど、うん、ゼロ次会が学校、
うん、
で次にまあちょっとご飯行ってみたいな、
うんうんうん、
それでまあそこから流れる下に流れてみたいな感じでやりましたね、はいはいはい、一応、
うん、
でもそれだけで疲れたんでもう俺は二度とやらないよっていうね、お店の予約して、
うん、
で何人来るって言ってたのにドタキャンで何人入りましたとか、
あ、うん、ね、あれからね、
これも大変なんですよ。
大変なんだよね。
12クラスとかになるともっと大変でしょうね、
うん、
だから
そうなんだよ。 でもなんていうの、卒業アルバムに、
はい、
私たちの時代はまだその人の住んでる住所とか電話番号とかまで載ってたけど、その後の世代はないじゃないですか、
個人情報ね、
うんうん、
これありましたよね、
うん、
僕もまだ載ってる世代ですよ。
載ってる世代、
はい、あ、でも高校は載ってないかもしれないです、
うん、
中学のやつまではなんかその、うん、家の住所まで載ってたりはしましたけど、
う
んうん、これねもう今はダメっていう。
そうそうそう、でもね、引っ越してたりとかね、うん、女性は結婚して、
そっか、名前も変わったりしてるとかも、
名前変わったりもするし、だからもう誰、この人とまだ連絡取ってたんじゃないとか、そういうのを各クラスの感じがなんか、
だからまず何人かに連絡取って、
そうそうそうそう、
あんたこの人連絡取れるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
でこの人取れるで、どんどん、
そうそうそうそう、
本当になんか取れない人は取れないし、
そうだから本当に取れない人はもう一か八かこの載ってた住所になんかやりますよみたいな送ったりとかして、
ああ、
そうそう
そう、大変だな、
こ
うなったら。いや、柴弘さんからですね、うん、さっき言った、二次会来ないのがちらほらっていうのは、うん、二次会キャンセルして二人で同窓会してるの
って、あら、
これはもう怪しさ満点でございますね。あ、まあこれもまた同窓会の、うん、まあ、一つというか、
うん、
なんかまあいますよね、2人だけ抜けてるみたいな。
そうそうそうそう、
これ怖いな、うん、まあ、柴弘さん、ちなみにちゃんと4次会まで行ったよ私は、う
ん、
ということで、
あら、
しっかり楽しんでますね、4次会まで行ってますからね、
うん、
さあ続きまして、万代さんからですね、うんうん、3次会は仲良かった、友達と合流してカラオケに行ったんですが、カラオケに向かう道中メインプレイスの前で大声で下ネタをバンバン言ってた友達いたな、やめれって言ってもそのやめれから広げて収集つかんくなったみたいなまあまあ、だから学生時代に戻るんですよね。
あ、そうだね、
この普段はそこまでそのね、うん、しっかりしてるかもしれないけど、うん、この気持ちもね、学生時代に戻って、うん、友達同士でアホやってた頃を思い出して、ね、
はい、
下ネタを大声でちょっと嫌だな、これおじさんになったのでこの下ネタでやめれって言われてるのは、
ね、
今夜ですね、さあ、
う
ん、続きまして織友さん来てくれてますね、こんにちはということで、さあ柴弘さん、肝付町に飲める店あるんだ、いや失礼だな本当に失礼で、肝付町から出るよそれは肝付町にはあんまりないからねいやでも一応、まあ、あの知り合いの人がお店出したりとか、
うん、
それとか、まあ、それこそ言ったらもう全然お店ないと思われてますけど、めちゃくちゃ川の綺麗なところにお店がボンってあって、
あ
そう、まあ、ちょっと何ですかね、別荘地じゃないけど、
あ、はい、
この涼みながら食べれるような場所もありますから、
うんうん、あ
そうですか、逆にこの騒音からね、かき消されて自然の中で同窓会っていうのも、
はいはい、いいじゃないですか、
めちゃくちゃいいんじゃないですか、
はい、食べ物も美味しそう、
ね、食べ物も美味しいですからね、うん、魚とかも取れたてで、
うんうん、あいいですね、
最高ですよ、柴弘さん来てくださいよ、気もつけちゃうにさあ、タキシーさん、私立の学校で住んでるところもバラバラだったから、卒業後はもう何も分かりませんねって、
あそうかそうか、そういうこともあるのか、
確かにな、うんうん、そうか、私立だったら住んでるところもバラバラだから、
そうかそうか、
そうかそうか、
いろんなところから集まってるから
ですよね、うん、この公立とかだったら、うん、まあ、近くのところからこうみんな集まってきたりするけど、
そうだね、
私立だったら本当にこの推薦で、いろんな県から来たりもするから、
そうだね、そういうことだね、
これ大変だな、
あそうか、
なるほど、私立あるあるなんだ、うん、これ、さあ続きましてですね、メール来てるのでメールの紹介したいと思います、はい、はい、チョメノスケさん、リエさん、こんにちは、
はい、
ラジオネーム万代です、
ありがとうございます、
はい、72ライダーお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
10年前そして今回の公演を見て、うん、改めて考えさせられる内容でした、
うん、
もう2回見てるんですね、
うんうんうん、
10年前も、
そうなんですよね、
さあ無関心にはならないようニュースに目を通して、うん、行こうと思います、
うん、
いろんな人に知ってほしい作品でした、
はい、
早くも再演する話も出ているっていうのを聞いていたので楽しみです、うん、とのことです、
うん、
いや万代さん2回とも見に来てくれてるんですね、
そうなんですよね、
すごいな、
うん、
万代さん
長いですよ、オリジン歴、
オリジン歴長いだそれこそやっぱその森さんがね、うん、このギュッとしてる頃から知ってるんじゃないですか、万代さんも、
そうなんですよ ね,
ね、その知ってる世代ですからね、
うん、
万代さんすごいな10年前だからタッコさんがやってたんじゃないですか、
うん、分かるのか、そうそう、分かるんですよね、
はあ、はあはあ、うんうん、さすが万代さんでございますね、うん、さあまあね、同窓会の話題で盛り上がりましたけど、
はいはい、
さあまあ、今ちょっと外の方天気悪いですけど、
うん、
梅雨がね、うん、長引いてますけど、
あそうですよね、
こ洗濯物のタイミング、
はい、
ちょっと急にか話がありますけどどのタイミングで洗濯してますかというリエさんに聞きたいなと思って、
ああ
これね僕めんどくさがりだから、うん、洗濯物を回したタイミングと、うん、洗濯物終わるの40分ぐらいかかるじゃないですか、
あそうですね、
40分後にはもう干す気なくなってるんですよ
なんでよ、
なんかもうだからこのこれをどう維持していくかみたいな、
あ
で僕は、本当に YouTube 見て、
うん、
そのね、YouTube 見てたら時間経つも早いじゃないですか、
うんうん、
でまあ洗濯物しながら YouTube 見ながら家事あの、うんうん、お茶を洗ったりとかも全部済ませて、はいはい、で残り YouTube 見ながら、うん、したらずっと YouTube で続いてるじゃないですか、うん、したらそのタイミングで絶対洗濯って終わるんですよ、
うんうん、
したらまだ続いてる YouTube があるから、うん、これを見ながら洗濯をしようってい
う
気になり流れやってるんですけど、
うん
うん、ただもっと楽な方法ないかなみたいな、
あでも一緒じゃない、大体なんかその待ってる時間は、
あ
待ってる時間に何するかは、
まあ確かに
大体一緒かな、
寝たらもう終わりじゃないですか、
あ
そう
な、タイマーとかはないんですか、
タイマー洗濯物の、
うん、
あ起きる寸前に、
そうか何時間後にでき、完了してるっていう風にあのタイマーかけとけば、例えば夜寝るときにあのかけといて、で朝起きたときにちょうどもう洗濯が終わってるっていうことにしたら、
はいはいはい、
朝起きたらすぐ干
せる、そうだから今梅雨だからそのタイミングで雨降ってるんですよしたら、せっかくタイマーかけて洗濯したのにっていうこれがね、
あ
そうだから晴れてる、だからそれこそ今日もね、今ギリ
ギリですね、
曇りですけど、
はい、
今僕洗濯物干してますから、
干してる
今だから賭けに出てるんですよ、
このそうですね、
ラジオ中に雨降ったら僕焦りますからもまたあの洗濯物やり直しだと、
うん、あこのなんていうの、このベランダ、私がね今住んでるところベランダが結構なんていうのか、雨の風が入ってこない方向にあるから、
めっちゃいい、雨でも
雨降ってもそこまで濡れなかったりとかする、
あ干せるみたいな、
そうそうそうそう、
これいいなそれはな僕結構グッと入ってくるかもしれないですね、うん、
あ
そう、
室内干しでもあんまり乾かない、
うん、いや室内干しも一応してるんですよ、
うん、
まあ、だから室内干しは基本的にあのバスタオル、
うんうんうん、
バスタオルやっぱ必要じゃないですか、
はい、
そうしたりしてるんですけど、うん、追いつかないです、
あ
そう、もう
扇風機かけたら除湿機があっても難しい、
ね、そうなんですよね、難しい、あとめんどくさい、
めんどくさい、まあ確かにね、
そうそうそう、だからね
乾燥機をねかけに かける、お家に乾燥機があればいいけど、乾燥機がない人はもうコインランドリー行かないといけない、
そうなんですよね、でコインランドリー行くのも雨降ってるから車ないから、ね、濡れたまますごい袋でサンタクロース状態で行かないといけないっていうね、
脱水を2回するとか
とかね、
う
ん、そしたら乾きやすいんじゃないかみたいな、
そうそうそうそう、
もう考えるだけで嫌ですね本当に。たけしさんもゴールデンウィークずっと沖縄にいましたが、うん、太陽を見ることはほとんどなかったな、
確かにね、もうゴールデンウィークに梅雨に入ってしまったからね、
そうそうそうですね、という感じでございます、うんうんうん、あ、万代さんから、うん、大学時代の学園祭の MC に小刻みインディアンの2人が来てくれて、うん、舞台に上げられて、うん、当時好きな子に告白させられそうになって以来ですよ、
ちょ、もう長
い
さ、
いや、えぐ、しかもすごいなこれ、そんなことさせられそうになってたんだ、さすが万代さん、もう20年ぐらいね追いかけてるんじゃないですかね。さあということで、はい、それでは大喜利のコーナー行きましょうか、はい、はい、本日のお題がですね、車の仮免試験で一発不合格、はい、一体何をした、こちらでございます、はい、こちらも、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp です。
ちなみに柴博さんがすごくいいこと言ってますね、はい、ゴールデンウィークリーエーっていう太陽見れたじゃないですかと、
あららら、
言っております
あららら、ら
気分も良くなったところでCM に行きたいと思います、はい、CM です、
どうぞ。
ハット
ケージャージの
内縄口 NOW。
さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら、
ナベラ
ナベラ、
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ、
おしゃー、行こう、
みんな入れたな、
はい、入れた、
じゃあ俺から行くよ、よいしょ、鍋なんか、
あ、外れたなこれ、
誰か入れたのこれ、
残念残念、
じゃあ行こうね、よいしょ、あ、俺も鍋なんだ、
お前のさ、
じゃあ俺も、俺もね、
よしよし、
うわ、ナベラだ、
お、すごいぞ、
一発目だ、
じゃあそろそろいいのか、ナベラだな、
俺もそうそう、肉がナベラ、
俺もナベラ、
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナベラやし、
おお、すごい、
いや、おーじゃないよ、
闇鍋じゃなくて闇鍋、
説明じゃない、説明じゃない、
涙が、
おはよう、もう優勝じゃない、鍋城じゃない、
あは、あは、78.0 FM Naha。
はい、5月11日水曜日17時43分を回りました、水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、それではコーナーに行きましょう、はい、大喜利クエスト DX。
ユキラブヘッパー、
はい、ありがとうございますさあいいですね、一人バージョン最高でございますよさあということで、本日はね、リエさんのね、このヒップホップ愛から始まりました大喜利クエストデラックスのコーナーですけども、はい、こちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題が車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、こちらでございます、
はい、
さあそれではですね、まずは、ツイッターの方からいきたいと思います、はい、ツイッターネームコウタくんでございます、さあすごく個性的な答えが揃っておりますいきます、車の仮免試験で一発不合格、うん、一体何をした、うん、5秒ごとにエンストこれでもね、あの最初の方はあるあるですけどね、あれですかね、マニュアル車というか、あ、ね、あれ5秒ごとに、仮免試験の時に5秒ごとに演奏してるやつは浮かんないです ね、
ね、
これもでも、自動車学校のクラッチ硬、うんうん、くないですか、
硬いよね、
硬いですよね、
まあ、多分なんて簡単にできないようにし
てるのかな、できないにあれしてますよね、うん、でいざね本当に出た時に、うんうん、このあ簡単じゃんみたいになるように、うんうん、だ重しつけてる状態でなんか修行してるみたいな、
ちょっと強く引っ張られてる感じ、
ね、ありますよ ね、 ね、ただ5秒ごとにエースはちょっとダメですねさあ続きまして、車エビストラップばかりつけていたせいで前が見えなくてドンということで、コウタくんの特殊な答えでございます
エビストラップを車どこにつけてた
の？そう、どこに、ね、前につけまくってたんじゃないですか。特殊ですね。いや、でもこれ、試験官のあれが悪いですよね。
そうよね。
そう、試験の車が悪いですからね。さあ、続きまして。クラクションがメーということで、僕らのね、役のメーでございますね。うん、これ別に。
パーパーメー。
そう、メー。いや、だからこれ、自動車学校の車が悪いんですよ。別にその人のせいじゃないですからね。メーなのは、続きまして。
はい。
ガチャッして、バンして、ブーンして、ドンして、ボロボロにしたからということで、もう語彙力が。ねえ、これ、だからこれもし親だって、
はい、
この子供がちょっと仮免試験落ちたって言って、うん、え、なんであんた何したのみたいな言って、この説明されたらイラッとしますね。
うん、
いや、わからんからみたいな。ちゃんと説明してみたいな。
うん、
さあ、こうたくんでございました。
うん、
さあ、続きましてがですね、ツイッターネーム、しばひろさんでございます。
はい。
はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
うん、
試験開始2時間後に登場。いや、それはもう一発不合格ですね。それでも受けさせてくださいと通じませんからね、
うん、
2時間経ってたら、うん、さあ続きまして、テストの回答を全ていいえに統一していたっていう、
うん、
これもね、もうワンチャンいいえちょっとでも点数稼ごうみたいな。ダメですからねこれ、うん、でも車の試験難しいですよ ね、
そうですね、
変な引っ掛け多いですよね。
あ、確かにね、
そうそうそう、これもありますから、
はい、
さあ続きましてがですね、試験中にカルカンを食べていたということで、カルカン、カルカン分かります？
分かりますよ。
あ、ね、カルカンダメです。ダメではないけど、
ダメじゃないけど、
うん、今食べるべきではないですよね。
そうそう
そう、そう。さあ続きまして、
うん、
試験中にワニ先生のように寝てしまったというワニ先生どこでも寝ますから
ね
そう、あとワニ先生車の上でちょっと荒いですから。
あ、そうなんだ。
負けず嫌いですからね、そうそう、ブーンと行くタイプでございますから。さあ、ありがとうございます。続きまして、万代さん、うん、行きたいと思います。
はい。
車の仮免試験で一発不合格、
うん、
一体何をした、
うん、
いや、もうね、試験ですからね、パーッと行きましょう、パーッと、とケーキ漬けに一口飲んだということで、これね、お酒飲んじゃったら、一発アウトどころではないですからね。
ね、
そう、免許持ってても、もう一発取り消しですからね。そうそう。さあ、続きましてですね。
はい。
昔試験官をいじめていた人だったということで、
あ、
もうね、復讐ですよ。
許されない。
そう、許されない。こいついじめてたなって、
あ、
今日は絶対不合格しようみたいな。これどっちも良くないですよ ね、
そうですよね。
いじめてる方も当時良くないし、
うん、
その市場で不合格にする方も良くないし、
はい、
これもうお互い ね、
ね、
許してあげてよということで。
そうね、
そう、よろしくお願いします、
はい。
さあ続きまして、高田純次ばりのいい加減さで試験に挑んだということで。高田純次さん、もうね、あれですから、もう適当ですからね。
適当ね。何が悪いのみたいな感じ
で。そうそうそうそう。だから、あの、試験の名前にブラッドピットとか書いて、
どうも知らなかったみたいな、ね。
ブラッドピットですみたいな。うん、これ絶対落ちますからね。いいですね。三万台さん、ありがとうございます。はい、それでは、はい、メールの方からいきたいと思います。
はい、
こちらがですね、こちらが誰かな、
ん、
こちらが多分五本指さんですかね、
うん、
行きたいと思います、
はい。
車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
はい、
シートベルトを締める代わりに自家製麺を冷水で締めたということで。
あら、
シートベルト締めてくださいねって言ったけど、うん、自家製麺を冷水で締めるという、
うん、
締める違いでございます ね、
そうですね、
キュッとして麺に腰は出たけど、
うん、
意味ないですから ね、
そうですね。
さあ、残念ですね。ありがとうございます。いいですね、自家製麺ですね。さあ続きましてがですね、
うん、
なんとですね、こちらがラジオネームがカーボンギアさんでございます、
はい、い
きたいと思います。車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
うん、
何を出したということで。やっちゃったな、これ。これはあの逮捕でございます。
そうですね、
そう、逮捕でございます、
うん、
わいせつ罪で逮捕でございますね、はい。さあ続きまして、これ、YouTube 先生のこれで仮免試験一発合格を見ながら運転したということで、ま、学んだのはあの YouTube でのみ。これね、でも今の時代とかあるんじゃないですか。
あるのかな。
ね、だからあれですよね、この別に自動車学校に通わなくても、
うん、
自練ですか、自練に通わなくても向こうで一発受けれるじゃないですか。
あー、そっかそっか。
そう、だから YouTube で、ね、自動車学校の先生のこれ実際に運転したらでも分かんないですからね。
まあ、そうだよね、感覚はね、
感覚は分かんないですから、うん、難しいですね、
うん。
これもいいですね、
はい。
全く似てない友達を代わりに受けさせたということで。
あ、
いやー、これ入れ替わりだけど、
うん、
全く似てなかったらね、ちょっとダメですからね。
写真があるはずだから。
そう、せめて似てる人、双子同士とかだったらね、なんか聞いたりするけど、 いや全く似てないのはダメですね、うん、続きましたこれいいですね。いきなり共感を引いたということで、
あらららららら
今から始めますねって言ってる共感引いてますから ね、
ね
これ一発ですね、
はい、
そうダメです。さあ続きまして、教習所からガソリンを抜いたっていうのもあります。途中でエンストでございます ね、
そ う、 ですね。
そうそう意味ないですね。さあ、あこれめちゃくちゃいいですね、はい、仮免試験を受けに車で来たということで免許持ってないのに、ね、これ意味ないが、これ、
そうね、
そうそう無免許運転で来てますからね、うん、まだ仮免、あんた仮免試験でしょみたいな、
うんうん、
これいいですね。
うっかりですね。
うっかりすぎますねさあ、カーボンギアさんありがとうございます、はい、それでは、ツイキャスの方から、はい、行きたいと思います。万代さん行きたいと思います、はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした？試験官に告白したということで、なのに落ちたということは不合格でございますどっちも悲しいですね。仮面も落ちたし恋にも落ちたし悲しいですね。あこれもいいですね。円楽さん行きたいと思います、はい、車の仮面試験で一発不合格、うん、一体何をした、うん、ラジオをつけてティーサージーパラダイスを聞こうとしたということで、ラジオ大好きということで、多分普段から聞いてたから、
聞いてたから、
うん、これちょっと聞きたいなっつって、試験の最中にラジオ入れて、
あ
いや
もう運転してしまってるじゃないかと。
そうそうそう、まあ、ヒーポさん好きだからやっぱ車の、ね、免許取りたいみたいなのあったのかもしれないですけど、あす、ね、さあ、あ、織友さんから、
はい、
一応実話みたいなんですけど、
うん、
車の仮免試験で一発不合格、一体何をした？仮免じゃないけど、うん、友人が卒検で、ハミキンのこの道路で追い越して、うん、一発限定中止、失格になりましたということで、これね、はみ出し禁止の道路で追い越したっていうね、いや、試験中になかなか追い越さなくないですか、よっぽど前の車が遅かったのか、
うん、
いや、これ、すごいですね、逆に、
うん、
めちゃくちゃゆっくりするけどな、さあ、続きましてがですね、これにしようかな。
はい、
あいいですね、
うん、
じゃあ、万代さんいきたいと思います、はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
うん、
発進の際にファイヤーと叫んだっていう怖いですね試験官だったらめちゃくちゃ怖いですよ、暴走しそうですからね。さあではですね、続きましてがですね、うん、円楽さんいきたいと思います、はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
はい、
他の教習者を煽ったということで、
だ
煽り運転はダメ絶対ですから、もう今話題になってますからね、もうこんな煽り運転なんてどこでやってもダメですから。
そうですよ。
そうそう、ありがとうございます、はい、さあ続きましてがですね、じゃあ柴弘さんいきたいと思います、
はい、
車の仮免試験で一発不合格、うん、一体何をした、
はい、
試験会場に犬を5匹逃がしたということで犬は絶対逃がさないでくださいねさあ続きましてがウッチーさんいきたいと思います、
はい、
はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、うん、教習所の外にいたヒッチハイカーをコースアウトしてまで乗せてしまったということでどこまで行こうとしたんですか ねいやわざわざ乗せないでもいいんですよ車の免許取ってからね、せめてヒッチハイカーはね、
うん、憧れだったのか
な。そうそう、乗せたかったんですかね。いや確かに乗せてる人かっこいいってなってたんですか ねじゃあラスト行きたいと思います、
はい、
これで行きましょう。大城くまさん行きたいと思います、はい、車の仮免試験で一発不合格、一体何をした、
はい、
ポテト食べたてでハンドル触ったということでお前ベタベタするだろって、
油がついてるね、
油つくなっつって、
うんうん、
これ一発不合格ですねこれ他人にされたら一番嫌ですからね。
そうですね、
車貸してって言って、うん、マクドに行って、うん、そのポテトちょうだいって言って、うん、食べてそのままハンドル触られたら嫌じゃないですか、
うん、嫌ですね、
これ多分試験官がよっぽど嫌だったんでしょうねさあというわけで以上でございます、はい、さあリエさん本日の MVP をお願いします。
あの試験官に、
はいはい、
試験官っていうんですか、
試験官
にあの告白した、
あこれ万代さんですね、
はいはい、
じゃあ万代さんの試験官に告白したということでこれどっちも落ちましたからね、
落ちましたから
不合格でしたということでさあ万代さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
さあということで、では来週のお題を発表したいと思います、はい、来週のお題、こんな吸血鬼は嫌だ、どんなの、吸血鬼ね、
うん、
あの血を吸う、あのね、そうバンパイアと言われてる、
は
い、
もうなんかあれですね、はーってそうとしたらチュチュチュチュチュってなっちゃうね、なったどうしよう、
なんか気持ち悪い、ね、あのもっとガッとくるのかと思った
ら、だからストローみたいにチュチュチュチュってやられたら
で痒くなるっていうね 多い答えお待ちしてますよ皆さん。さあというわけで、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、ではリエさんの、ラストにまたなんか告知等ありましたら。そうです
ね、ナナリーライダーのオリジナル T シャツと、はいはい、ステッカーが、はい、まあ、まだ追加販売をしておりまして、はいはい、まあ、オリジンとあと劇団大勢の SNS で、この購入先のベースのアドレスが載ってますので、はい、そこをクリックしてぜひご購入お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと1個ね、大喜利で面白いことあったんですけど、5本指さんの、はい、右よし左よし山崎正義っていうのがあったんですいやいいですね
久しぶりに聞いた
山崎正義、ね、これも面白かったな。
いいですね。
というわけで、はい、今週もありがとうございました。
はい、
来週はマングさんがまた地上に出てくると思いますの で、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お送りしたのはリクエストチョメのすけと
劇団大勢金城理恵でした。
はい、バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございます。